ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
さて CQWWDXSSB コンテストが終わりました、コンディションはいかがでしたでしょうかね。やっぱりこのいいコンディションやったんかな、
私10メーターしか聞いてないしか出てなかったんですけど、結構良かったですね、うん、初日土曜日はワールドワイドに開けて、
はい、
ワンデー WAC でしたね。で、まあ、ゾーンが26ゾーン。
おお、結構行きましたね。
で、エンティティが60ですかね。
あ、60行ったんですね。
はい、そのぐらいを約12時間ちょっとぐらいですね、運用だったんですけど、なかなか10メーターは良かったですね。
うん、SSB ですからね。
SSB ですね、あのバンドニューも1曲いや1エンティティありましてね、
はい、
今更ながらの 5R8 とかね、
あ
マダガスカルを10メーターの SSB でやっと捕まえたとこういうふうになりましたね
、うん、
で他のバンドはねあまり良くなかったという噂を聞いてまして、
私もあの10メーター聞いてて、ああ人気元気いいな、なんか賑やかだなと思って他のバンドちょっと覗いてみたんですけど、他のバンドちょっと次の日になったっていうのもあったんですが、ちょっとなんか元気ないような感じでしたね。
なるほど、
近場しか聞こえてこなかった感じがします。
なんかあの土曜日に、はい、太陽が悪さをして、
そうなんですよ、大暴れしてまして、
大暴れでなんかフレアを起こしたらしくて、
はい、
それがひょっとしたら日曜日に影響して低い方のバンドはあまり良くなかったのかなと、
そんな感じがします。
28と、まあ、コンテストではないですけど6メーターが大暴れしてますよね、
はい、今大暴れしてます
よね、絶好調になってますよね、
はい、
そんな感じで、まあ、あの今回は10メーターに来た人は良かったなという印象、そんな感じでしたね、
あのロシアのヨーロッパ寄りの曲のから信号を聞いてたらですね、エコーしてたんです。
はい、
両方聞こえてた
というか、そういうことですよねショートバスロングバス両方聞こえてたってことですから、うん、いやなんか随分良、はい、かったですよね。
あの JA のビッグガンがエコーしてましたから、ね、
あそうですか、
はい、
じゃあ10メーターは良かったですね。
10メーター良かったですね、はい、楽しめました、
うん、はい、
はい、
あの6メーターもねまだまだ元気なようで連日大オープンですね、
まあ、FT8 から、ね、メインですけど、うん、ヨーロッパが見え出してきて、あとは、南米北米どちらもね、開けて、まあ、これからどこまで伸びるんでしょうかねっていうね、冬場まで、どれぐらい遊べるかなっていう感じですね。
あの収録してる日の朝に初めて W 見ましたね。
ああそうですね、
はい、うわ見えるんやと思って
北米なかなかね見えなかったんですけど、わっと出てきましたよね、
うん、そうですね、うちの6メーターって2エレなんですけどね、
うん、
地上高25メーターぐらい上がってますけど2エレだったんですけど見えましたね。
うちは6エレですけど、まあ、そこそこ見えてます。なかなか更新はできないんですけどね、見えても。
なるほどね、
まあ、それにしても6メーターがこんなに元気いいとそれだけで楽しいですよね、うん、だからね、
カリブとか見えるとね嬉しくなりますね。
あ、はい、見えないんですけど、見たことないんですけど、まだね、カリブはね。
呼んでるのは見えるんです
けど。はいはいはいはい。
まあ、私の方も2エレですけどもね、なかなか、本当見えないんで、相手が。相手が見えないんで、呼べないという。
うん。
まあ、見える時間もね、短いんでね。
うん。
あ、なかなか、ね、そこに当たんないのかもしれないですよね。
うん。
だから、エリアが変わってくるんですよね、見えてるところが。
それもありますし、うん、あの、やっぱり、本当にオープンしてる時間はそんなに長くないので、
うん、
何時間ぐらい、2時間ぐらいかな、
うん、
だからそれを外すともう全然いなくなっちゃうんで、ちょっと寝坊するとダメとかね、ちょっと買い物から帰ってくる時間が遅くなるとダメとか、そんな感じですね。
やっぱり朝が狙い目ですかね、やっぱり早起きは。
そう、早起きはね、得なんじゃないですかね。
3DX の得ということでね、3エンティティの得かな。
はい、はい、今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハマムイングリッシュ2024年11月号、リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画、ハマムイングリッシュです。今日の第一つ目の話題です。 ARR レターの10月24日号からお送りいたします。これね、ホーソンウェルズのね、放送で、HG ウェルズの宇宙大戦やったっけな、ワー・オブ・ワールズの、これの話題でございます。よろしくお願いします。
Number one. The Delaware Valley Radio Association, DVRA, will be marking the 86th anniversary of the Orson Welles broadcast of the War of the Worlds on October 30th, 1938, with special event station W0W.In the broadcast, Martian invaders first landed in Grover's Mill, New Jersey. DVRA will be operating special event station W0W on 40, 20, and 15 meter band, Sunday, October 27, 2024, from 12 o'clock to 5 p.m. in Vaught Nest Park, located in Grover's Mill. This will be a rain or shine event.Setup will be under the picnic pavilion in the park. Stop by to help operate the station or just to check out the action. DVRA also needs folks to help operate W0W, as well as setting up and taking down the station before and after the event. Two amateurs will be operating the station, one on the microphone and the second doing the logging, in half-hour shifts.If anyone wishes to operate CW, please bring your own straight key, bug, or paddles. CW operator will need to do your own logging.
はい、最初に言いましたけどね、H.G. ウェルズの原作の、
はい、
物語というか小説ですね。
はい、
War of the World ということで、まあ、これがなんで宇宙戦争ってなるかが、まあ、内容がね、火星人なんで。
はい、
まあ、日本のねタイトルってそんなもんですよね、映画、ね、タイトル
は
ね。
はい、ということで、うん、でそれをラジオ放送でね、オーソンウェルズさん、どっちもウェルズさんでなんですけどね、オーソンウェルズが、86年前になるんですかね、今から、
はい、
うん、放送したら世の中が本当に宇宙人が攻めてきたという、パニックを陥ったという、
なんか実在する場所にしたらしいんですよね。
そうですよね、う
ん、
これグローバーズミルですか、
はいはいはい、
うん、まあ、そこに侵略者が来たということです。
そうで大騒ぎしたみたいですね、うん、これね、
はい、
でそこを記念してまた記念曲作るとはアメリカ人らしい、
うん、そうでコールサインが W0W ですからね、ワールドオブワールズですなんで、
そうですね、
うん、
なるほどなるほど、
ワンバイワンのね記念曲で、はい、ということでね、で、またこの記事読んでね、うん、面白いのが、86周年ということでね、
はい、
80周年でも90周年でもないんやなと。
ね、
切りが悪いなと。
なんで86なんでしょうね。うん、
はい、
ひょっとしたら毎年やってるとか
かもしれないですね、うん。ちょっと気がついてなかったかもしれないです。
それで、ちょっと調べてみたんですけど、うん、去年の W0W の運用は記録が出てきたんですけど、その前は出てこなかったですね。
なるほど、はい、去年もやってるんだということは85周年はやってるんですね、
やってるんですね、
なるほどね、
なるほどね、
で、まあ、これ10月の30日が記念日に当たるんですけれども、うん、10月の27日ですね、
はい、
この日にあの、まあ、記念局で運用することするんで、あの CW もやるんで、あのキー持ってきてというだから、うん、まあ、あの CW で運用できるよというそういう話も中にありましたですね、
うん、であとお手伝いよろしくっていうの堂々と、
そうですよね、
あのセットアップと お片付け、うん、両方助けに来てよねっていう、うん、お願いしてますよね、
そうですね、ますね、
まだそれにたくさん来はるんでしょうね、たくさんの方がそんな気がしますね。
でちゃんとルール決めてるときですね、あの、うん、オペレーターとそのログつける人2人1組で30分単位よと、うん、いう決めてて、CW やる人は自分でロックやるんだよと、でちゃんとキー持ってきないよと、
そういうことですね、
いうとこがなかなか準備しないから自分で好きにやってねってみたいな感じですよね、
うん、まあアメリカらしいというか、
はい、
ね、面白いですね。
それにしても、いや、面白いですね、こうやって記念局運用できると楽しくていいですね、うん、
まあ、WWW だったら一回やってみたいなという感じのコールサインですよね、はい、
そうですね、
魅力的ですよ、
はい、うん、
はい、じゃあ、 あの次の話題です、これも ARR レターの10月の24日からですけれども、ARR の、ね、ハンドブックの、ね、第101番っていうかな、うん、もう100超えてるんですよこれ
すごい
、まあのお知らせです、どうぞ。
Number 2, Handbook 101, A New Generation of Amateur Radio. The ARRL Handbook is your complete guide to wireless technology, experimentation, practice, and development, capturing the state of radio science and technology in one authoritative work for nearly 100 years.Use its more than 1,200 pages of amateur radio know-how to delve into radio electronics, circuit design, digital modulation techniques, and equipment construction. The 101st edition proudly introduces a new editor, Gregory D. Lappin, Ph.D., P.E., N9GL.Greg and his team of subject matter experts in the community bring a fresh perspective and new outlook on the future of amateur radio. They have revised entire chapters on radio fundamentals, transmission lines, general safety, assembling a station, and more. Major updates to Handbook 101 include...Information on electromagnetic analysis and inexpensive tools for modeling circuits, antennas, and propagation. New material on higher-level modeling of transmitters and receivers. A new section on preparing your station for emergency operations. Radio astronomy receiver and antenna design information. A new section on batteries and battery safety.A new section on NEC 4 and the antenna modeling software built on it. New material on SWR meters and related tests. The latest on RF safety and compliance with FCC exposure regulations. Handbook 101 comes with a bonus ebook download. The download contains a wealth of online content and includes the fully searchable digital edition of the printed book, plus expanded supplemental content, software, PC board templates, and other support files.
101版ということは、ね、もう ARR とか、まあ、アマチュア無線、JAL もそうですけども、100年というのが結構多いですよね、最近ね。
多いですね。
うん、これ考えると、毎年出てるんじゃないですか。
ね。
はい。
そうですよね。
出てますね。
それも1200ページ以上ですからね。すごいページ数ですよね、これ。
まあ積み上がってるんでしょうけどね、どんどんどんどんね。うん、
でもどんどんリバイズしてるということなんで。
はい。
で、あの、中でもありましたけど、あの、いわゆる、暴露ですね、エクスポージュアレギュレーション。
うん。
うん。被爆、電波によるね、被爆ね。
はい。
最近あの、日本でもね、結構。
防護芯とかね、あれですもんね。
固定局でね、リュウ変えようと思うとすぐに、書類出せと言われますんでね、最近。困ったもんですけど。まあ、困ってはないんですけど、ね、
はい、
まあそんなんで、まあ新しいことがね、いろいろと入ってたんで、まあ今回からだけかどうかわかんないですけど、電子版が、付属してるみたいですね。
はい。
うん。いつでもダウンロードできますよという。
そうですよね。
特典付き
って。うん。で、そっち側には豊富なオンラインコンテンツがあるということなんで。
内容を見ると幅広いんですよね。
そうですね。
本当にこれだけ読んだらアマチュアさんね、幅広く運用できるよね、というところですね。技術的内容からその全てのそのエクイプメント、受信機送信機アンテナ、それから周りの測定機関係も含めて全部あるわけですよね。
あります。
であと運用の問題とかエマージェンシーのオペレーションについてもあるし、
はい、
一般的なコミュニケーションについての項目もあるし、あとは FCC のレギュレーションというか法律関係だとか、
はい、
ルールだとかも含めて、
うん、
これ読めやほとんどのことが分かるよねっていうバイブルになってますよね、
う
ん、
そうですね。
すごい分厚いんですよね、
うん、
私もデイトンに行った時に、はい、古い版のやつが安く売ってたんで買ったんですけど、はい、めちゃくちゃ分厚くて持って帰るの大変でした。
アメリカ版のサイズで1000ページ超えるんですよね、
うん、昔のコールブックみたいな感じ。
そんな感じですよね。
分厚い時代のコールブックみたいな感じです
ね。ありましたね、うん、でもそれをもうずっと継続して出してるというところはやっぱりすごいですね。
そうですよね、うん、このエネルギーっていうんでしょうか、うん、そういう継続する力ですよね。
ジャールもね昔
ありましたね。
ありましたよね。私も買いましたけど、
うん、
だいぶ薄かったですけどね、うん、内容も薄かったような感じですけど。
それ、ま、今ないですよね。
ないですね。
今ないですね、
うん、それがあれですかね、アメリカと日本のアマチュア無線に対する考え方の違いになってるんでしょうかね。
でこれ、うん、エディターの方が変わったっていう話 で、
ね、はい、
これ工学博士ですね、う
ん、これよく分かってないですけど PhDっていうのはドクターですか、これ、う
ん、ドクターですね。
工学博士ですね。
工学博士ですよ、
ね、うん、あ、PE っていうのは
PE っていうのはプロフェッショナルエンジニアの略語だそうです
ね。なるほどなるほど、うんうん、
アメリカでの公的なそういう資格らしいですね。
なるほど。日本だとあれですかね、技術士とかいうやつと一緒です
ね。そうですよね、う
ん、そんな感じですね、うん、あ、
まあね、アメリカの場合、うん、アマチュア無線やってる方結構すごい方多いですからね。
あ、多いですよね、
うん、
はい。
まあ、そういう人をちゃんとコミュニティに留めてるっていうところもね、やっぱりすごさがあるんだろうなと、うん、
思いますね。
はい、
そういう方が書いてらっしゃるんですもんね。
そうですよね。
はい、
アマチュアじゃなくてプロの専門家ですからね。
そうですよね。
はい、
それは本格的になりますね。
なりますよね。
うん、
でもまあ工学博士とはいえこの幅広いね、
うん、
その法律関係の文化系の話から工学系の話まで全部網羅されて編集されるわけですよね、
うん、まあ、編集員に加わったってことなんでしょうけど、一人ではないんですよね、うん、きっとね。
おそらく一人じゃない、まあ、いっぱいいらっしゃるんでしょうけど、
ね、
でも幅広くカバーされてますよね、
はい、
素晴らしいと思います、ね、
素晴らしいと思います。こう面白いのはモデリング関係だから、今までは実際に実験したりするんでしょうけど、それをこうパソコンでシミュレーションするような内容が結構多く追加されてるみたいですね。だからやっぱり時代に合わせてというか、時代の変化に応じて必要なものを追加していると、そんな感じですね、うん、
まあ、これ一冊を読めば全部わかるのかなって読んでみたくなったっていう感じがしますね、はい、うん、
まずその前に英語を読めないといけないじゃん。
ああ、そう、確かにそうですね、
はい、まあ、でもだいぶね、はい、絵がいっぱい描いてあったような記憶がありますよね。
そこがね、技術書のいいとこですね、
うん、でちょっとお値段が気になりましたね。
ソフトカバー版の ARRL の通販のお値段、これちょっと同じものかちょっと分かりませんけど、およそ70ドルですね。
送料がだいぶするんでしょうね。
送料は日本の場合はすると思います。はい、
でもまあそんなに高いもんじゃないですね。そこの、はい、ね、枕になりそうな、
まあ、多分分厚いと思いますからね。
はい、
JQ3DUE 池田です。カンハム皆さん来てください、ね、その次はまたハムフェアよろしくお願いします。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。現在 QCQ 企画ではお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、 養成課程と通信教育講座のお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットがゲットできます。こちらのチケットを使用して申し込みをすると、申し込み資格やご年齢にかかわらず受講料金からなんと3000円引きとなります。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。当社ホームページのあなたの街のハムショップには各地のハムショップの情報が満載、所在地も掲載していますので、お近くのハムショップが一目で確認できます。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行って養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンコードチケットをぜひゲットしてください。キャンペーンコードチケットはお一人様1枚お渡ししていますので、ご家族やお友達、職場の仲間を誘って来店すると全員がお得に。養成課程に合格した後も使用用途に合った無線機の選び方や何から始めたらよいかお店のスタッフの方に相談しながら進めることができるので、とても心強いですね。すでに資格を取得している皆様もハムショップでしか聞けない無線の楽しみ方など聞けちゃうかもしれません。ぜひあなたの街のハムショップをご覧いただき、お近くのハムショップへお立ち寄りください。 QCQ で検索。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が今節丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方におすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に第1級アマチュア無線技師通信教育講座のご紹介です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学、それぞれの教科書と問題集をはじめ、さまざまなサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。また令和6年12月期より、教科書、問題集、模擬試験問題をリニューアルいたしました。近年の一山の国家試験は新問題が出題される傾向にあり、苦戦されているとのお声を多くいただいたため、最新の品質問題や重要問題に的を絞って収録しております。問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦しましょう。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。受講料金やお申し込み方法などの詳細はホームページからご確認ください。第1級アマチュア無線技師令和7年5月期の受講生は絶賛募集中です。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 4QCQ まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということで今日は、ね、ハムハムイングリッシュをお送りしております。今日の第3番目のお題です。今日は、ね、ARRL レターから、ね、もう一つアマチュアレディオデイリーというところの記事からお送りいたします。これは2024年10月23日の記事からです。もう10月も終わりになりますとね、ハロウィンということでね、はい、ハロウィンのアマチュア無線局の、いわゆる特別局のお話です。
No.3From Amateur Radio Daily, October 23, 2024. Halloween in Pasadena Special Event. The South Pasadena Amateur Radio Club, SPARC, invites operators from around the world to experience the frightful delight of Halloween as only our town can celebrate it.Dozens of famous movies and television shows have used South Pasadena as a location, including the original Halloween, 1978. On October 31st, our club will operate outside the South Pasadena Historical Museum, which sits one block south of Michael Myers' house from the classic horror film.We will use the special event call sign W6H. Modes of operation will include phone, CW, and FT8. Logs for the event will be logged to QRZ.com under the Spark Call W6SPR.
はい、ハロウィンということでね、記念曲か特別曲、作りますよということでね。
ハロウィンでやっちゃうんですね。
そう
す。
でサウスパスデナと言いますとね、まあ、中でも話ありましたけど、はい、ハロウィンという、ね、映画1978年でもう50年近く前の映画ですけどね、
はい、
まあ、それのロケ地でもあるし、実はサウスパスデナというとね、ハリウロサンゼルスのハリウッドから、ね、ちょっと東へ行ったところでね、まあ、いわゆるなんていうかカリフォルニアの中の有名なところなんですけどね、ここね、映画としたらね、皆さんご存知のバックトゥーザフューチャーとかね、はあ、キューティーブロンド、
は
あ、ザスーラからトランスフォーマー結構見ましたね、はあ、ナショナル、トレジャーリンカーン暗殺者の日記とかね、から最近ではねララランドですね、これのロケ地でもあるんですよ。
へ、
便利なんですよね、ハリウッドから近いしね。
そう
ロケに行くにはちょうどいい場所って感じなんだね。そうなんですよ、
はあ、でずっとサンフランシスコから南へね、101という道を通って降りていくとね、でロスに入ったら、ハリウッドからねそこに通ってパサデナの方にも行けるという結構、近いですね、ロサンゼルスの、ビバビディヒルズとかね、だからロサンゼルス自体がね、映画のロケ地がそこらにあるというか、そこらでロケしてると言った方がいいかな、
ですよね、
やってますね、出てきますよね、はい、まあそういうところで、まあそのハロウィンということでね、コールサインも W6H ウィスキー6、ハロウィンということで、使うということ
ですね、
で運用はフォーンと CW と FT8、
そうですね、
ここでもオペレーター募集してますけどね。
そうですね。
そうですね。
まあ、アメリカでオペレーター募集すると、ワンサード来るでしょうね。みんな好きですからね。
だと思うんですけどね。
まあ、日本から行ってオペレーターするのもいいかもねっていう。
そうですね。
それも面白そうですね。
ワンバイワンいいですよ。運用するのも。
やってみたいですね。
ワンバイワンで呼ばれてみたい気がするなと思いますね。
前私、サイパンでね、 まあ、青年のためのなんか、あの、記念の期間系があったんで、ワンバイワン運用したことありますね。
お、
うん。
経験者いるんですね。
なかなか、喋りやすいです。これ、あの、サウスパスでの歴史博物館とか、まあ、いろんな、こういう運用をするところの近くにあるみたいですね。
うん、あの運用地はサウスパサデナの歴史博物館から行われて、うんうん、これはあの例のハロウィンシリーズのドラマのロケ地のマイケル・マイヤーズハウスっていうところから1ブロックほど離れた場所にあると、
うん、
だからその実際のロケ地ではないんだけどちょっと離れたところからやるよという話でしたね。
なるほどね。
ここ、まあ、ロケ地有名なロケ地じゃやっぱり観光地になってるんですかね。人がいっぱい来るんでしょうね。
あの表現としては Dozens of Famous Movie って書いてありますから、まあ、10や20じゃないんでしょうね。もう目いっぱいいろんな映画でそこ使われてるんでしょうね、うん、
いわゆる聖地巡礼っていうやつですか、
ね、そうですね。最近そうですね、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういう場所から運用される、
はい、
30日はもう終わっちゃってますけどね。
そうですね。はい、はい、では今日の4つ目のお題です。これもあのアマチュアレディオデイリーの10月の18日の記事からお送りします。あなたのクラブのクラブ法はまだ PDF ですか？という、うん、非常に、なんていうか、ショッキングというか、という感じの記事ですのでね、どうぞ。
No.4 From Amateur Radio Daily October 18th, 2024 Ham Radio Clubs, it's time to move away from the PDF newsletter.It's time for ham radio clubs to move away from the PDF-based newsletter as a primary publishing format. The purpose of this post is to help amateur radio clubs and organizations get their content in front of more hams. The PDF format is problematic because it acts as a walled garden, limiting the ways in which the content inside can be discovered by search engines, social media,and ultimately the hams looking for good information. The limitations of PDF. Content is hidden from search engines. Generally, search engines can't read the content within a PDF. That means even if a PDF is made available on a club website, Google may not be able to see the articles inside.Search engine algorithms are designed to read text and HTML, not the ASCII encoded PDF format. If a ham is searching for a topic that matches an article in your newsletter, that ham may never see it. PDFs don't mix well with social media. If you've ever linked to a web page on a social media platform, you've likely seen the article represented with an image, a clear title,summary and source. This isn't possible when linking to a PDF. As a result, viewers miss critical information that might describe the newsletter, much less any articles within. It's too much content all at once. Remember that your newsletter is competing against thousands of other online sources of ham radio content.Any single day, a ham can read dozens of new blog posts, articles, videos, emails, and more. Ask yourself, as a reader, what's easier to consume on any given day? A drip of smaller, consumable daily insights, or a PDF that contains dozens of articles? Just reading the table of contents can be the cognitive equivalent of reading a handful of social media posts,or viewing a couple short form videos.
うん、言われてみればそうですね。
いや、ただ PDF が作られた理由が別のところにありますからね。
はい、
誰にも加工されない、見られない、探さない、探せないっていうのが PDF の歌い文句だったんですよね。
うん、
で、それをそのクラブ法に使うかどうかという、
うん、
とこの議論ですよね。
そうですね、
うん、
まあ、 ここではクラブ砲にしない方がいいんじゃないっていう提案ですね。
うん、っていうよりもその PDF にしておくと、うん、誰も中身が見られないから、うん、意味がないんじゃないのっていう表現なんですね、ここ、
はいはい、
でもっと自分たちの主張だとか内容を広めたかったら PDF をやめて、うん、他のものにしなさいよと、
はい、
まあ、確かに PDF はその目的で作られたものではないんで、
うん、
今の用途にはこういう用途にはふさわしくないよねっていうのは言える、う
ん、はい、
ただクラブ法をどこまでその見てほしいかっていうところにかかってると思うんですけどねその辺はどうなんでしょうね。
うん、あの PDF そのものはね、あの亮さんおっしゃった通りでなんですけど、逆にあの PDF の中にはね、あの URL とかあのインクルードできるんで、 PDF から外に飛ぶことができるんですよね。で逆に PDF 作ってるということは、そのソースの記事はあのその例えばクラブやったらクラブの方がねお書きになってるんで、そこに PDF ねして、まあ皆さんに配ったり載したりするのと同時に、クラブの、あのね、ホームページにその PDF の名前のものを上げておけば、逆に言えば世の中から見えると、うん、まあ、世の中見えてほしくないやつは、ね、もうそうしなければいいわけで、
うん、でこれはその自分たちのクラブ法を見てほしいが前提なんですよ、
そうですよね、
うん、で情報をいろいろ公開したいんだったら PDF はやめたほうがいい、うん、それはもう間違っていないと思うんですね、うん、
はい、
うん、だからサーチエンジンにも AI でも引っかからないと思いますよ、
うん、
うん、PDF の中に 見られないとこ、
まあ、タグ頑張ってつければねあれですけどね、
もともとね、あのリオさんおっしゃったように改ざんできないというのがね一番大きなメリットですからね、これ、
はい、
そうなんですよね、うん、だから、うん、まあ、使い道を誤ってるんじゃないっていう、
そうですね、
の、まあ、提案かなと、
うんうんうん、
いう感じはしましたけどね、
うん、
内容的に見るとおっしゃる通りで、
はい、
内容を公開したかったら別のコンテンツいろいろ準備すればいいじゃないのと、
うん、
PDF にする必要は全くないというのは賛成なんですが、うん、
はい、
まあ、あとユーザビリティの観点からすると、やっぱり PDF って1個のファイル丸々落としてこなきゃいけないんで、結構あのスマホとかで見ると大変だよねっていうところも正直あってですね、
うん、
やっぱりあの HTML だとそういう意味ではデバイスに応じて文字の大きさとかスケーラブルになるし、まあ、最近重たい、もちろん HTML の中にあの画像を、ね、入れたりすることもできますけど、あの最近見るときになって初めて読み込むみたいな仕掛けを入れることもできるので、
うんうん、
あの純粋なその情報発信っていうところであれば、やっぱり私も HTML に一票ってところではあるんですけど、うん、ただ前提が例えば印刷するものを前提みたいなところに作ってたときに、やっぱりあのそれを HTML に起こすのってそれはそれでまた大変だったりするので、ま
あ、ブラウザーによってね、まあ、見え方が変わっちゃうところもあるんでね、
そうなんですよね、うん、だからきちっとこの A4 の紙にこういうレイアウトでこういうふうに見せたいんだっていうこだわりがあるときは PDF っていう選択肢を取らざるを得ないのかなっていうところ で、ね、まあ一律ではないですけども、まあ、ただ何でもかんでも PDF はやめようねっていうのは賛成ですね、うん、
あの重要なこととか技術的資料はHTML の中に PDF を組み込んでほしいねと、
うん、
でそこからあのダウンロードするなり見るなり印刷するなりということができるのも、魅力はあることはあるんですよね、
うん、まあ、うまくあれですよね、リンクをねつけて、
リンクを中に HTML の中に、うん、
テキストも
いいよねっていうこと
で、ね、後でコピペできるような形でちゃんと PDF にしてもらえるとだいぶ使い勝手はいいんですけれどもね、
そういうことですね、だからちょっとうまく使い分けましょうねと、
うん、
いうところじゃないでしょうか ね、まあ、この提案もそういうことではないかと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、
まあ、一概にね、あの PDF を否定してるわけじゃないんでね、この記事自体がね、
うん
うん、まあ、そういうところの、まあ、表現をされてると、はい、いう感じですね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Hams Radio。
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思います。
はい、
まず最初のお便りです。A1NK、梶田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月9日現在、アメリカにはハリケーン・ミルトンが近づいており、アマチュア無線化も活発に活動しているようです。
うん、
これね、あの、もう、世界中にニュースが飛びましたですけどね。
はい、
アメリカでももう、すごいハリケーン。
すごいことになったようですね、これね。
そうですね。
はい。
海田さんのお便りなんですけれども、そのうちの一つのナショナルハリケーンセンター、ハリケーンウォッチネット 14.325 メガヘルツから7.268もあるのかな、うん、これをワッチしてみました、うん、私が聞いていた時間帯は KE5MOW がネットコントロールを行い、現在ハリケーンの影響下にある地域への呼びかけとしてエマージェンシーの連絡事項があるか、ストームシェルターからの連絡事項があるか、エマージェンシーオペレーターの方はいますか、ローパワーモバイルステーションはいますか、電話等の更新手段に問題はあるエリアありますか、他にエニーリレイ、いわゆる中継ですね、うん、はい、QSP ね、それも定期的に、問いかけているということで、うん、まあ、やっぱり災害が起こりそうという時はこういう方々がね、もう皆さん呼びかけしたされるという、うん、
はい、
ことで、やっぱり素晴らしいですね、うん、
素晴らしいですね、
何かあったら発信するだけじゃなくて、うん、なんかある前から
そうですね、一応組織化されてここにも書かれてますけど、す、ね、マニュアルに従って運用されていると、
そうですよね、あ、定型化されているところもあるという、うん、そういう呼びかけを、ね、繰り返していると、
はい、
からあとチェックインということでね、各地からの風速、風向、風向きですねの情報、気圧などの情報提供を呼びかけ、それらを収集、必要とする情報についてはナショナルハリケーンセンターにフォームがあり、それらに沿った情報を提供することが適切なようです、
うん、
これら収集された情報はナショナルハリケーンセンターに伝える仕組みとなっているということで、はい、まあ、アマチュア無線のこういう活動というのは、まあ、アメリカの中でもね、
うん、
当たり前にやれということになってますから、ね、これはFCC の試験にも出てきますから、ね、
はい、
うん、先ほども書いたのですが、自身の電波が届かない、更新が聞き取りにくい場合も、リレーですね、中継ですね、これをお願いしながら情報を収集している場面があり、多くの人が協力しているのが伺えますと、うん、いうことです。から、時間帯にもよるかもしれないんですけど、いわゆるストリーミングでもね、この内容が聞けるということで、だそうでございます。
はい。
で、これらの他にソーシャルメディア等ではエマージェンシーの状況が収まるまでは不必要なウィンリンクの使用を控えるように呼びかけもあり、うん、それぞれ協力しちゃってます、
はい、
ウィンリンクも出てきてますね、
ここ出てきますね、メール送るんですけど、はい、やっぱりスピードがあまり速くないの で、
そうです、ね、
不必要な新伝文がいっちゃうと占有されちゃうんです ね、 それね、 ね、ですから最低限に、ね、抑えましょうということですね、はい、
またウィンリング関係のニュースとしてアマチュア無線化がテレビニュースのインタビューを受けており、うん、防シンボルレートの制限が解放され、うん、あ、これ前放送でやりましたね、
はい、
解放されて多くの情報を一度に送れるようになり、この状況に間に合ってよかったとも答えていました、
うん、
うまく表現できませんが、ハリケーンウォッチネットでのやり取りを聞いていると皆さんの緊迫した気持ちが伝わり、何かできることはないかという気持ちになります、
うん、
はい、ということですね、はい、まあ、やっぱりエマージェンシーの時はアマチュア無線はね、やっぱ活躍の、まあ、活躍しなければいけないというのが、そうですね、アメリカのもう FCC で言われてますね
、まあ、日本の場合はアマチュア無線は本当の最後の砦ということですね、
そうですね、
うん、これがこれ本当に通信ができなくなっちゃう、
うん、
そんな事態に使うような、そうですね、今メディアになってるような気もします、
うん、それで思い出したんですけども、はい、ISS がそうですよね。
あ、そういうふうに言ってましたよね。は
い。
は
い、通常のね、いわゆる、まあ、近代的な、うん、通信手段がもうどうしようもないときはアマチュア無線に頼らざるを得ないと、
うん。
うん。やっぱりすごいことですね、これ、やっぱり。
通信ができるということは、やっぱり心強いことなんですね。
やっぱり皆さん、それぞれね、やっぱりそういう危機管理意識、
はい、
もうやっぱり持っていかないとダメだなという感じがしますね。
しますね。
はい、はい。ありがとうございます。次のお便りです。
はい、
おばんです。仙台の JR7 は LOS です。ということでね、いただきました。はい。鈴木さんからいただきました。ありがとうございます。まず告知。はい。ということで、すでに運用期間が半分終わってしまいましたが、多賀城創建1300年記念 JARL 特別局、8J7T1300、13、
お
おやね、これ。うん、おおですね、うん。最後ゼロはないんでね。
はい。
8J7T1300 を運用しています。ということで、
はい、
8J7T1300 で検索していただければね、ホームページ出てくると思います。はい。
はい、
9月末から11月いっぱいの短期間のためか、たくさん呼んでいただいております。オラの担当日には、40の SSB。
うん、
40メーターですね。40メーター SSB、40メーター F8 かな。
はい。
17メーター F8、17メーター SSB あたりを運用していますと。はい。いうことでね。まあ、このあたりで、鈴木さんとお目にかかれる、お声にかかれる、
はい。そうですね。
いうことですね。
はい。
はい。ということでございます。から、もう一つなんですけども、さて、メールタイトルの WSJTX に新機能が欲しいということなんですけれどもね。はい。40メーターはパワー競争どころではないが、激しく、SSB も FT8 も同じ状態でヘキヘキとしました。
競争という字が、狂うっていう字使ってるんですよね。
はい、そうですね、はい。はい。競争どころではないと。
はい。
うん、はい。国内 FT8 になんでそんなにパワーをかけるんでしょうね。うん、へそ曲がりのオラは弱い曲からサービスしてあげたいのですが、うん、その機能が欲しいです。
うん、
某 SNS で CQ ディスタンスがその機能だと教えてくれた方がいらっしゃいましたが、果たしてそうでしょうか。距離はグリッドロケーターで計算するのではないでしょうか。
うん、
その場合、グリッドロケーターでなく、レポートから送られた場合は、ということなんでね。
そうですね。
まあ、GL がないと多分、ディスタンス計算できないんで。
はい。
はい。出ないと思いますけれどもね。
それは応答しないってことなんですかね。応答はしちゃうのかな。やってみないとわかんないところありますね。
一曲だけだと応答するやるけども、多数曲出てるとそこはスキップされるでしょうね。
ああ、そういうことですね。
多分。
遠い曲を先に選ぶということでね。
そうですね。はい。まあ、GL で出ないと、やっぱり WSJTX 自体わかんないんでね。
うん、うん。
はい。そんな気はしますけれども、ね。
はい。
はい。間違ってたら、皆さんお便りください。
はい。
から、それから QRP または距離を優先するように、CQ セットデーベイとか、カーにして、セットしたデシベル以下の曲とのみ更新できるような機能が欲しいです。
うん。
というか、弱い曲を取りたいということですよね。
そうですね。
まあ、距離もありますけれどもね。
ええ、
はい。ということなんで、
はい、
まあ、パワーをかければ取ってもらえる。パワーをかけないと取ってもらえない。なんて勘違いはやめてもらいたいな、というのが、
はい。
まあ、考え方の鈴木さんのね。
と思います。
考え方ですね。
いや、私も同感で。結構斜めが出るときは、普通の DX と違ってパワーをグッと絞って、いつも出てますんでね。
うん、そうですよね。
やっぱそれが FT8 の場合は大事じゃないかなと思います。
うん、そうですね。
はい。
はい。ちなみに、10月28日夕方の運用で、17メーターの FT8、2W で絶対を読んだら、なんと更新できました。
おー、おめでとうございます。
ワイルドだろう。はい。鈴木さんから久しぶりに長いメールで毒を吐きました。笑いということでね。
はい、はい。
寒くなってきました。皆さん、体調に気をつけてください。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしょうか。
はい、
いかがでしたでしょうかということで、
はい、
はい、まあ、ハマーミング一緒ということでね、まあ結構、まあ、ハマーミング一緒よ英語に親しんでいただこうということもあるんですけども、
はい、
やっぱり日本以外の国のいろんな日本とはちょっと違った考え方とかね、
はい、
やり方とか面白いですね。
面白いですね。
はい、
まあ、まあ実際アメリカが多いんですけども
結果的にはね、
はいはいはい、
うん、であとこの番組で音声だけで英文聞かれた方はですね、できれば1週間後に YouTube で文章を文字に起こしてますんで、それを見ていただくと、もう一度それを見ながら聞いていただくと余計に分かるんじゃないかなと思いますんで、
うん、
ぜひ活用していただければと思います。
ぜひぜひご期待くださいということで。
そうですね、
はい、YouTube のも結構リスナーの方増えてるということで、嬉しいですね。
はい、どんどん聞いていただいて登録して、していただくと嬉しいんですが。
そうですね、
チャンネル登録ですね、
はい、チャンネル登録をお願いいたします。
はい、はいはい、どれぐらいの方が聞いてらっしゃるかが、ね、よく分かりますので、ね、
はい、
登録していただけますね。
ぜひともよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。 ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、メールでお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらもご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。